Okay, ohayou gozaimasu. I say it every week, but it is good to be in the house of God. Amen.
毎週言ってますけれども、神様の家に来ること、この教会に来ることは本当に素晴らしい。そして感謝ですよね、来れること。
Amen. It is good to just gather together and worship the Lord.
本当にこう集まって、私たちの主、私の主、私たちみんなの主を礼拝できること、本当に感謝しています。
To hear the word of God and to fellowship.
そして、神様の言葉を聞いて、そして神様を礼拝している。
Okay. I hope we don't get tired of that.
だから、ね、ここの場所に集まって主を礼拝して神様の素晴らしい言葉を聞くことを、ことに飽き飽きしないように、ああもうめんどくさいってならないようにね、いつもその気持ちを、ああそうしたいっていう気持ちを持ってこの場所に来れたら、いいなと心から願っています。そしてですね、はい。
Let's keep our hearts fresh with the Lord each day.
ですから心をですね、毎日こう神様の前で、新しくする、神様と出会って、そして新しい心を持って一日主を求めて生きていけたらいいなって心から願うんですけれども、短く私が今日ピアノを弾いて主を礼拝しているときに本当に神様が私たちの賛美礼拝を喜んでらっしゃるなってなんかこうイメージでは見えなかったんですけれども、なんかその心を感じて神様のすごいなんか神様がにっこり笑ってる、うん、私たちが本当に心からもう全部で神様を賛美します、褒めたたえますって言ったら、それを見て神様の心が喜んで神様がにっこり笑った、そういうなんか気持ちがしました。だから皆さんに分かち合おうかなと思って、はい、分かっちゃいました。以上です。はい。
Amen. F5? I don't know what you said. So.
Oh, sorry. I just felt that as I was worshiping and playing the piano, God was really pleased with our worship and praise. It's just His heart was happy as He saw us worshiping and praising Him. So I just wanted to encourage you that God was pleased and He was happy.To hear you praise and worship Him this morning.
Amen. Amen. Okay, let's get into the Word of God.
では神様の御言葉に入りたいと思います。
お立ちください。Let's stand up. Let's read the Word together. お立ちください。Okay, say no. So don't be misled, my dear brothers and sisters. Whatever is good and perfect comes down to us from God our Father.Who created all the lights in the heavens, he never changes or casts a shifting shadow.
日本語で読みます。ヤコブの手紙です。はい。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた力から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。アーメン。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this day. Thank you that we can gather in your name.
天のお父様、この日を本当にありがとうございます。私たちがあなたの皆によって集まることができて本当に感謝しています。
Thank you for this building that we can gather in and worship you.
そして、私たちが集まることができる、そして集まってあなたを礼拝することができるこのビルが与えられていることを本当に感謝しています。
Thank you that we can be out of the rain and in a good place.
そして、雨を避けて、そしてこのいい場所で、いい場所にいることができて感謝します。
And a warm place.
そして暖かい場所を感謝します。
Lord, we thank you, Lord, that you are just using us and pouring out yourself in us, Lord.
私たちを用いて私たちの上にあなた自身を注いでくださって感謝しています。
Let your word go deep in our hearts today.
そしてあなたの御言葉が私たちの心の中に深く今日入っていきますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. お座りください。So we're looking at life through God's eyes.
神の目を通して人生を見るというメッセージをしています。
As you read your Bible, are you beginning to see life through His eyes? As you read your Bible, are you beginning to see life through his eyes?
皆さん聖書を読んでいくときにですね、人生を神様の目を通して、見ることができるようになっているでしょうか?
Because we left off last week about talking about how precious the Bible, his word is.
先週のメッセージの中で、神様のこの御言葉、聖書の言葉がどれだけ私たちにとって大切で貴重であるかということをお話ししました。
That it is a gift to us that never stops giving if we open it up.
そして、それは贈り物であり、私たちが聖書の言葉を開くときに、それが終わることがない、いつも与えられている贈り物なんですね。
We go to His Word for important decisions that we need to make.
私たちがとても大切な決断をしなければいけない時が来た時には聖書の言葉を調べます。
Are we? Amen.
どうしてますか皆さん。
God's gift is so precious.
神様からの贈り物は本当に大切なものです。
And we read this morning,
今朝読みました。
That every good and perfect gift comes down from God.
すべての良い贈り物またすべての完全な賜物は上からということは神様からやってきています。
Is that true?
そう信じますか？そうですか皆さん。
Is that true in our finances?
それは私たちの経済においてもこれは真理でしょうか？
So I'm just going to do a quick quiz with you this morning.
皆さんにちょっと簡単なクイズをしましょう。
You'll have four choices.
4つの選択肢があって
How many verses about money are there in the Bible?
4つのチョイスがあって、それ今さんに言いますけれどもその質問はこうですね聖書の中に経済金銭に関して書いてある聖句はいくつあるでしょうか
How many verses about money are there in the Bible?
聖書の中にお金、金銭に関して書いてある節ですね。その聖句はいくつあるでしょうか?
We're talking about money, finances, debt, possessions.
それはですね、お金とか金銭とか所有物、また借金、そういうお金に関する、また持ち物に関する聖句は聖書の中でどれだけあるでしょうか?それがクイズです。
Is it less than 100 verses?
まず A はですね、100以下の説に書いてあるでしょうか?
Is it 250 to 500 verses?
二つ目は250から500の数だけの説にこのお金のことが書いてあるでしょうか?
Is it less than 1,000 verses?
また C はですね、100以下の節に書いてあるでしょうか。
Or is it over 2,000 verses?
それともその金銭持ち物に関する節というのは2,000以上聖書の中にあるでしょうか。
How many think it's A?
A だと思う人手を挙げてください。
Okay, two people. How many think it's B?
B だと思う人200から500。
Okay, how many think it's C?
まあ、1000以下じゃないかなって C だと思う人。
How many are afraid to answer?
なんか答えるの怖い人。答えるの怖い。
How many think it's over 2000 verses?
2000以上の説で聖書の、2000以上の聖句の中に神、お金に関して金銭に書いてある D でね。手を挙げてくれましたね。はい。
The correct answer is that
正解は
God talks about money, wealth, debt, possessions.
神様は金銭とか借金とか持ち物とかお金に関して聖書の中で語っていますが
Over 2000 verses.
D ですね。2000以上の節で神様は語っています。
Jesus, besides referencing the kingdom of God, Jesus talks about these topics about money more than anything else besides the kingdom of God.
イエス様は神の御国というお話もしましたけれどもその神の御国に関するお話以外で、イエス様が語った内容の一番多くはですねこの金銭経済についてなんですね
In fact, Jesus, over 40% of his parables talk about this subject
money. イエス様はいろいろな、 例え話をしましたけれども、イエス様が語った 40% の4割の例え話は金銭とか経済について、持ち物についてのことでした。
Did you know that every book of the Bible has something to say on this topic?
そして聖書全体を見てみると、それぞれの書、全部の書の中に金銭、経済に関することが書かれているんですね。
And God says that our money and our finances comes from Him.
そして神様は言っています、聖書の中で、私たちの経済、金銭というのは神様から私たちに与えられているものだと。
That is a gift from Him.
その経済、金銭というのは神様からの私たちに対する賜物、贈り物です。
This is a fundamental truth of the Word of God that has to become internal and not just external.
そしてこの聖書の金銭に関する真理というのは基本的なものであり、私たちがただ読んで終わりではなくて、読んだら私たちの中に入って自分のものとするべき基本的な真理です。
Amen. Amen. Because you added reading the Bible. That's good.
I had to because external.
Yeah, that's good. That was a good explanation. Amen.Deuteronomy, God reminds us, and He reminded the Israelites, remember the Lord your God, because He is the one who gives you the ability to produce wealth.
新明記ですね。この聖書の箇所は神様がイスラエル人に言った言葉ですけれども、神様彼らにこう言ってますね。あなたの神、主を心に据えなさい。あなたに富を築き上げる力を与えてくれるのは主であるから。
Do you believe that?
皆さんこれ信じますか?
Not just in your head,
頭の中でああそうだって理解するだけではなくて、
But do you believe it in the core of your soul?
この聖書の言葉、この真理をもう魂の自分の心の中心の中に入れて、それを心から信じるって言えますか?
You know, there was one man that came to Jesus and he was asking Jesus, what must I do to inherit the kingdom of God?
新約聖書の中である男性がイエス様のところにやってきました。イエス様にこう聞いたんですね。神様の御国を相続するためには、御国に入るためには何をしたらいいでしょう?
And Jesus listed off a few of the commandments.
そしてイエス様がその男性に、聖書に書いてあるいくつかの戒めを命令を言ったんですが、
And the man said, I've been obeying those commandments since I was a child.
そしてそれを聞いた男性はですね、いや私は子供の時からその聖書に書いてあるもう全部の戒め命令を守って生きてきました。そう答えたんですね。
And how does Jesus respond?
そしてその答えた男性に対してイエス様は何と言ったでしょう?
He responds concerning the topic of money.
そしてそのイエス様の彼に対する質問というのは、金銭に関することを述べて答えたんですね。
He says, Jesus told them, if you want to be perfect, go and sell all your possessions and give the money to the poor.
それがここの聖書の箇所の答えですね。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人に与えなさい。
And you will have treasure in heaven. Then come, follow me.
そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。
See, Jesus is saying your treasure that you accumulate in heaven is so much more important than what you accumulate here on this earth.
イエス様がここでおっしゃっていることは、あなたが天に積む宝というのは、この地上であなたが集める財産や物やお金よりもはるかに高価な大切なものである。
And what do you think this man did?
そして、その答えを聞いた男性はどうしたと思いますか?
Jesus was inviting him to follow him.
イエス様がこの男性に私についてきなさいってこう招いたんですね。
He received a personal invitation to come follow Jesus.
この男性はイエス様から直接個人的な招きをもらったんですね。私についてきなさい。
But verse 22 says, when the man heard this, he went away very sad, for he had many possessions.
ところが青年はこの男性ですね。青年はこの言葉をイエス様の言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。
See, this man had an external obedience to the laws of God.
この男性というのは神様の戒めですね。表面的には従っていったんですね。
But he didn't have a personal relationship with God.
でも表面的には私はこれをしました、あれをしましたと言っていたんですが、でも心の中で神様との親しい関係を持っていなかったんですね。
Because when we have a personal loving relationship with God, it changes the way we think about money.
というのは私たちが神様と個人的な関係をまた深い親密な関係を築き上げていくときに、私たちの We change what? Our internal?
He was...
No, if you have a personal...
It changes how we think about money.
私たちの心が変えられて、私たちがイエス様と深い個人的な関係を持っていて、それを築いていくときに、私たちの心の中が変えられて、そして私たちがどのように金銭、経済を考えていくかというその考え方も変わるんですね。
Now, let me make sure that you understand. Jesus didn't say this to everyone that wanted to come and follow him.
そしてこのことを皆さんに、はっきりと伝えておきたいのは、この言葉をですね、イエス様に従っていこうと思う人全員に言ってはいないんですね。
But Jesus knows everything about you.
でもイエス様は人のこと、皆さんのこと全部知ってますよ。
And he knew that this man needed to be challenged in the area of his possessions and wealth.
そしてイエス様はこの男性にこの言葉を言ったのは、やはりこの男性の人生の中で経済に関して金銭に関して神様からチャレンジを受けなければいけないその必要性があったので、イエス様はこの言葉をこの男性に言ったんですね。
And that's why Jesus said you can't serve both wealth and me.
ですからイエス様はおっしゃってるんですね、富と私、神に、両方使えることはできません。
To ask to beCome and follow Jesus should have been the most important time in his life.
イエス様から私についてきなさいと個人的な招きを受けたとしたら、それが人生において一番大切な一番素晴らしい瞬間、招きだと思うんですね。
But he went away sad because he couldn't surrender every area to the Lord.
でもこの男性はそのような招きを受けたのに悲しんでイエス様のところから去っていったんですね。というのは彼は経済を含む人生のすべての面をイエス様に、神様に明け渡すことができなかったからです。
See, God knows that in God's kingdom, knowing and following Jesus is worth more than any amount of money or possessions you could have.
神の御国ではイエス様を知り従うことはどんなお金や財産よりも価値があることです。
And what Jesus was telling this man,
この男性にイエス様がおっしゃっていたことは、
Don't let your things own you, rather you owning your things.
こうですね、物によって所有されるのではなく、自分が物を所有するようにしなさいということは、物によってコントロールされてはいけませんということですね。
See, this man's wealth and possessions owned him.
この男性はですね、自分の物を自分の経済によって支配されていた、コントロールされていた、自分が取り扱うのではなくて、
It controlled the way he thought about life.
経済が彼の人生の考え方を支配していました。
And it controlled his decisions.
そして経済が彼の決断をも支配していたんですね。
Jesus was saying, "Give to the poor."
イエス様は、ああ、貧しい人に自分の持っているものを与えなさい。
But this man, no, his possessions were saying, "No, you need to hold on to me, not to give it away."
でも彼はできなかった。この所有物によって経済によってコントロールされていたので、これは自分のもの、これは誰にもあげない、手放さない。そう彼は決めてるんですね。
And another time, Jesus rebuked the Pharisees.
また別の時にイエス様はパリサイ人という宗教指導者を叱ったんですね。
And the Pharisees were leaders of the Israel people who taught the word of God.
そのパリサイ人というのはイスラエル人に神様の御言葉を教えたリーダー指導者でした。
But the leaders, these Pharisees, had an external obedience to God's word, but not an internal desire to know God and follow Him.
このパリサイ人たちはいろいろな神様からの戒め命令があって、それを行動では、まあ、表面的にはそれに従って生きていましたけれども、でも心はイエス神様に従う、心は神様についていくという、その心の献身がなかった指導者でした。
And this is what Jesus said to the Pharisees.
ですからそのようなパリサイ人に対してイエス様はこのような言葉を言いました。
And it was a very strong rebuke.
これはとても強い言葉でありました。
In Matthew 23:23 it says, What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, you're hypocrites!
忌まわしい人たちよ、パリサイ人、ユダヤ教の指導者たち、あなた方は偽善者です。
Why were they hypocrites?
どうしてこのパリサイ人たちは偽善者と呼ばれてしまったんでしょう。
It says, For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens.
あなた方はというのは、あなた方というのはパリサイ人ですね、は自分の畑で取れる八花の葉の最後の 一枚に至るまで、実に几帳面に十分の一を捧げているのに。
But you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith.
律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているのです。
And listen to what Jesus says.
イエス様がおっしゃっていることを聞いてください。
He says, You should tithe, yes.But do not neglect the more important things.
イエス様はこうおっしゃってますね。もちろん十分の一の献金はしなければなりません。しかしもっと大切なことをなおざりにしてはなりません。
So Jesus was confirming that tithing is good.
ですからイエス様はこの場所は、この箇所でですね、もちろん十一献金は大切です、するべきですとおっしゃっています。それを確認の言葉として伝えています。
But it's not the most important thing you should be doing.
でもそれが私たちがするべき最も大切な重要なことではありません。
What's the most important thing you should be doing?
するべき最も大切なことは何ですか？
Justice.
正義を行う。
Mercy.
憐れみを示す。
And faith.
そして誠実、信仰を持っていく。それが最も大切ですよとイエス様はおっしゃっています。
And I think when you get mercy and faith and justice in your heart, tithing becomes so much easier.
そしてもしも自分の心で、自分の中で、自分のものとしていること、それは正義、憐れみ、誠実、信仰がしっかりと心の中に入って、それが自分のものとなっていったら、11返金することが難しくなくなるんですね。
Amen? Why do you think God speaks so much about money and possessions in His Word?
どうして神様は、イエス様はこの言葉の中で、話した事柄の中で、金銭とか経済に関して、たくさん話したんでしょう。
Why do you think He talks about tithing andAnd giving first fruits and offerings.
どうしてイエス様は十字返金とか初保険金とか献金について捧げるということに関してたくさん語ったんでしょう。
Do you think he's running out of money and he needs your money?
神様がお金が足りなくなってきた、人からのお金が必要だ、そういうふうに、そういう神様だから献金しなさいって言ってるんでしょうか。
He's having a hard time with the electric bill to keep the sun shining.
神様はお金がなくなって電気代払えないから太陽の光を輝かすことができないから捧げなさいって言ってるんでしょうか。
No!
違います。神様そうじゃないでしょう。
That sounds foolish, doesn't it?
そうに思ったら、そうに言ったらなんか愚かですね。
God doesn't need your money.
神様は皆さんのお金を必要としていません。
But you need to let GodBe in control of your money.
でも私たちが必要なのは、神様に自分の経済をも支配して治めていただくことです。
Otherwise, you will never know the goodness of God in your life.
もし神様に私たちの経済をも治めていただくことがなかったら、私たちは神様の素晴らしさ、良さというものを完全に理解することが、知ることができません。
You'll never know the blessings that God has prepared for you.
私のために、あなたのために神様が備えていらっしゃる祝福というものをすべて、味わうことができなくなります。
Many that have nothing to do with money and possessions. Many blessings that have nothing to do.
そして多くの祝福というのは経済とかお金に関することだけのものではありません。別のことが祝福としてやってきます。
See, God knows and Jesus knows.
神様、イエス様を知ってらっしゃいます。
That money shapes our hearts and lives and our relationships with Him and with others.
金銭は私たちの心、人生、神との関係、そして他者との人間関係を形作るんです。
He talks about money and possessions in every book of the Bible.
神様は聖書のすべての書の中で金銭、経済に関して語りました。
Because he knows that we tend to let our money and stuff own us instead of letting God be in control of our money and stuff.
その理由はここに書いてありますね。私たちは神に自分のお金や物を納めてもらうのではなく、自分のお金や物によって所有されてしまう、自分の物やお金によって私たちが支配されてしまう傾向があるから、なんですね。
So how you use your money and possessions, if you looked into the mirror concerning your money and possessions, would you see Jesus looking back?
自分がですね、自分の経済とか金銭に関して、それを見て、そしてそれを鏡にこう映し出してみると、その鏡の中にそのイエス様入ってますか？自分の経済の鏡の中にイエス様を見ることができますか？
Would others see Jesus as you use your money and possessions?
皆さんが自分の経済をこのように取り扱って、このように使っていく、その使い方、取り扱い方を他の人が見たときに、イエス様の姿を見ることができますか？
See, how we use our money and our stuff has eternal ramifications.Do you know what that ramification means?
Japanese.
Consequences.
Japanese.
Oh, sorry.
日本語、はい。私たちがお金と持ち物をどのように使うかには永遠の結果が伴っています。
See, the seeds that you plant and how you use your money and possessions here.
この地上においてですね、私たちがこのように、金銭とか持ち物を使っていく、それは種を植えているようなものですけれども、
has eternal ramifications.
それにはですね、永遠の結果というものが伴っているんですね。
So I want to challenge you today.
ですから皆さんにチャレンジしましょう。
How many think they could read through the book of Proverbs one chapter every day?
皆さんへのチャレンジですね。
For 31 days.
旧約聖書に箴言という書がありますね。そこには1章から31章、31章あるんですけれども、皆さん1日1章読んでいくっていうチャレンジを受けてできますか皆さん。
See, Proverbs is called the book of instruction and wisdom.
この箴言というのはですね、指示と知恵の書というふうに呼ばれています。
And there's 31 chapters.
そして箴言の中には、31章全部で31章あって。
Why is that?
どうして神様はその箴言を31章書いたと思いますか
?So that we could read one chapter every day.For one month, and you could read the whole book of Proverbs.
それはですね、毎日一章読んでいくと、その箴言という書をですね、一ヶ月で読み終えることができる。
In the first chapter, in the first few verses, it tells you why Proverbs is so important.
そして箴言の一章の一節から三節を読んでみると、どうしてその箴言というものが私たちにとって大切であるかということが書いてあります。
It says, These are the proverbs of Solomon, David's son, king of Israel.
イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの箴言。
Their purpose is to teach people wisdom and discipline to help them understand the insights of the wise.
その目的というのはこの箴言の目的ですね。その書いてある目的はですね、人々に知恵と訓戒とを教え、悟りの言葉を理解することを教えることである。
Do you want to be successful in life?
皆さん人生で成功して生きていきたいと思いますか
?Anyone? I do.
いますか
Proverbs, their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair.
そしてこの箴言の書ですね、その目的とは、規律を守り、成功した人生を生きることを人々に教え、正しく公正で公平であることをすることを彼らに教えることなんです。
And so my challenge to you is to read one Proverbs every day.
ですから皆さんに今日チャレンジをしたいですね。毎日箴言を一章ずつ読んでください。
And if you read it from your cell phone, then highlight every time you come across something that talks about money, wealth, possessions.
そして皆さんこう携帯とかなんか iPad とかアプリでそのこの聖書を読んでいる方はですね、金銭に関する言葉、お金とか金銭とか経済とかそういう所有物とかそういう言葉が出てきたらこうマーカーありますよね、マーカーでそこに色をつけてみてください。
Or if you read a real book Bible, you can highlight it or put a money sign next to every verse that talks about wealth or possessions or debt.
そして、実際にね、本の形で、紙の聖書を本の形で読んでる方はですね、経済とかお金とか所有物とかそういうことに関しての言葉が出てきたら、そこに線を引くとか、まあお金のね、円のマークを書いてみたらいいですよ。
Or read one of the Gospels, Matthew, Mark, Luke, or John.
またはですね、福音書、新約聖書のマルコ、マタイ、ルカ、ヨハネの福音書を読むときに、
And do the same thing, highlight when Jesus talks about money, wealth, or debt.
イエス様が金銭に関してとか、所有物とか、お金という言葉に関して、話している箇所があったら、そこにこう線を引いてみてください。
And I think it will surprise you and challenge you.
それをするときに、お、こんなにっていうふうに皆さんも驚くかもしれないし、またいい意味でチャレンジを受けるかもしれません。
It's not meant to shame you or condemn you.
そしてそのイエス様がそのような言葉を、神様がそのような言葉を語る理由は、皆さんを恥ずかしめたりとか、責めたりする理由ではありません。
But it's to help you change your thinking.
神様がそのようなことを語っている理由は皆さんの考え方が変わるように
And begin to look at life through God's eyes.
そして人生を見るときに神様の目を通して見ることができるようにそのために神様はこんなにこれほどたくさんの箇所で、金銭のことを語っているんですね
To see this very important topic of money through His perspective.
この人生においてですね、大切なトピックである金銭、経済ということを見るときに、私たちが神様の目を通して見て考えていく、生きていく理由です。
And if you will just meditate on it and receive it, it will free you.
そしてその箇所を読んで、それを考えてみて、いくときに、自由がやってきます。
It'll free you from selfishness.
その言葉によって神様の言葉によって、利己的な心から解放されます。
Greed,
また貪欲な心とか、
covetousness,
また欲張り、欲がありすぎというような心。
Because it will become a part of you internal instead of just an external.Thought.
というのはその聖書の言葉を読んでそれで終わらせるのではなくそれを考えて自分の心に深く入れるときにその聖書の言葉がですね自分のものとなるんですね
See, the Bible is meant to be our GPS.
聖書は私たちの人生のナビであるべきですそうあるんですね
And a GPS, remember, it doesn't just track your destination.
覚えてますか？ナビはただ最終目的地をはここですよって教えてくれるだけではなくて
It doesn't just track where you want to go.
皆さんが行きたいという場所をこう行きますよっていうふうにその指示を出すだけではなくて
It also shows you where you are right now.
皆さんが今現在地ですね。皆さんがいる場所、現在地はここですよってことも教えてくれるんですね
And where you need to go.
そしてその現在地からそこに、どうやって行ったらいいかということを教えてくれるんですね。
And it will warn you if you make a wrong turn.
そしてもし間違えた道を行ってしまったら、あ、違うっていうふうにね、教えてくれるんですね。
And see, God's Bible is designed for that.
そして、神様の聖書の言葉はそのようなことをするように作られています。書かれています。
His word will teach us when we've made a wrong turn and need to get back on track.
聖書の言葉は私たちが間違えた方向に行って、また正しい間違えた方向に行ってることも教えてくれるし、今度はこっちの正しい道を行きなさい。その正しい道もこうだよと教えてくれるんですね。
And as you read, you can ask yourself, "Am I making a wrong turn that I need to repent?" And turn back to God's destination.
そして聖書の言葉を読むときに、ああ私は今間違った方向に曲がって行っていないかな、それを悔い改めて神様の道に戻らなければいけないかなということも知ることができます。
Sometimes what the Bible says and what we're actually doing, there's a misalignment.
時々ですね、聖書の言葉が語っていることと私たちが実際にやっていることが合っていない、違うっていうことがあるんですね。
You know, on a car, if the wheels are misaligned, if you let go of the steering wheel, many times you'll pull to the left or pull to the right because it's misaligned.
車でですね、タイヤがちゃんとその位置にあって平行になっていないとですね、片方がこう下がっていたりとか、こうバランスが取れていないとまっすぐに行けないんですね。こっちにこう偏ってしまうんですね。
And you take it to the car shop and they align the wheelbase up again.
だからそのタイヤがちゃんとした位置についていないのでですね、こう修理工に持っていくとちゃんとまっすぐですね、こう両方ともこう平行になるように直してくれますね、修理してくれますね。
And they can tell if it's aligned because if you let go of the steering wheel,Your car should just go straight.
で、それが分かるのはですね、このハンドルで分かるんですね。まあ、ちゃんとした位置にあればハンドルがこう傾かないんですね。
Jesus said the way to heaven is narrow and straight.
イエス様おっしゃいました。天の御国への道は狭くてまっすぐになっていると。
And if our thinking about money is not aligned with God's word,
そして私たちが金銭に関して考えるその考え方が神様の御言葉、聖書の言葉と合っていなかったら、
Trying to stay on the road to heaven is going to be hard because it's going to try to steer you away.
天国に導くまっすぐな道を歩んでいこうと思ったとしても、私たちの金銭に関する考え方やり方が聖書の言葉と合っていないとこうやっぱりこう曲がっていってしまうんですね。
Does that make sense?
まっすぐ行けなくなってしまうんですね。
We need to align our lives with the Word of God.
ですから私たちは人生の生き方を神様の御言葉に合わせていかないといけないんですね。
Not with the way we were brought up.
ですね。私たちがどのような生き方をしてきたかという過去の方法ではなくて、
Not with culture.
また文化に合わせるんじゃなくて、
God's word is above those things.
神様の言葉はですね、私たちの背景とか私たちの周りの文化を超えているものです。
But we have to believe that His word works in the real world.
そしてその神様の言葉は全てのものを超えていますけれども、でもその神様の言葉はこの現在の実際の生活の中に、用いることができる、その言葉を生きることができる、当てはめることができることを知ってください。
But it only works if we apply it.
でもそれを実際の生活に聖書の言葉を当てはめて生きていかないとダメですね。もちろん。
Sometimes we try to only half apply it.
でも時々ですね、私たちは聖書の言葉を半分だけ当てはめて生きていこうかなって思ってしまうんですね。
Right?
そうですね。そうしてしまいます。全部じゃなくて半分だけ。
Well, I don't want to give a tithe, but I'll put 1,000 yen in the offering. Isn't that good enough, God?
神様、11返金はできないけど、じゃあ1000円だけ献金します。それでいいですか?
Well, there's a special offering and I don't have much money, so I know that person has lots of money. I can let them give.
特別献金があるから、でも私ちょっと経済的に余裕ないから、いいや、今回はやらなくてもいいや。まあ、あの人はお金持ちだから、あの人が献金してくれるからいいよ、任せようとかね。
And so we try to apply a little bit of the word of God, but not fully commit ourselves to following Jesus.
完全に聖書の言葉に従っていないわけではないけど、一部だけ従って、行こうとしてしまう。だから一部だけ神様の言葉を生きようとしてやってしまうと、結局それはイエス様に従っていないということなんですね。
See, I'm not sharing this this series to condemn you or shame you into doing something different than you're doing.
そしてこのメッセージのシリーズを語っている理由は皆さんを恥ずかしめたりとか皆さんがやっていることを非難したりとかこれをやってないからとかやっているから非難したりとかこういうふうにしなさいってそういうふうに命令して語っているのではありません。
But this is an invitation from Jesus.
このメッセージはですねイエス様が皆さんに持っていらっしゃる招きですね。
To see life from his eyes.
それは自分の人生をイエス様の目を通して見ていきなさい見てくださいという神様のイエス様の招きですね。
And to come up higher in our faith and our trust in him.
そしてそれをすることによってイエス様に対する信仰イエス様に対する信頼がもっともっと高く上がり深まる。
To renew our thinking so we think like Jesus thinks.
そして私たちの思いが新たにされて、イエス様が考えるような方法で私たちは人生を考え生きていく。
See, James in James 4:6.
ヤコブの手紙という新約聖書の箇所で、ヤコブはこう言っています。4章の6節から。
Says God gives us even more grace to stand against.Such evil desires.
しかし神はそのような悪い欲望に立ち向かうためさらに豊かな恵みを与えてくださいます。神様の御心でないようなお金の使い方をしてしまうとそれはここに書いてある悪い欲望になってしまうんですね。
But he says, I have grace for you to stand against such evil desires.
でも神様はおっしゃってるんで、そのような悪い欲望があったとしても、それに立ち向かうように、さらに豊かな恵みをあなたにあげますよって書いてあるんですね。
But what does it take to really change the way we think and do and see life from Jesus' eyes? What does it take? To actually do and follow Jesus.
イエス様がおっしゃっていることを、おっしゃっていることをやって、イエス様に従って生きていくためには、実際に何をしなければいけないでしょう。
It takes humility.
そのためにはですね、何が必要でしょうか。それは謙遜な心ですね。
It takes humbling ourselves and saying, I'm going to follow Jesus.
へりくだって、私はイエス様についていきます。へりくだりの心が必要です。
And not my own desires.
自分の思い、自分の欲望じゃなくて、イエス様にへりくだってついていきますというそのへりくだりの心が必要です。
Because as the scriptures say, God opposes the proud, but he favors the humble.
ですからこう言われています。このように聖書は言っています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。
Do you want to be favored by God?
神様から恵みを受けたいですか?
This is how you do it.
そしたらこれやってください。
You humble yourself and then God exalts you and he favors you.
神様にへりくだって従っていくときに、神様が私たちをあげてくださり、私たちに神様の恵み、好意をくださるんですね。
So humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you.
ですから神様の前に謙遜になりなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。
And the promise is that come close to God, and God will come close to you.
そして神様はこのように約束していますね。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。
God is always speaking to us through His Word.
神様は言葉、御言葉、聖書の言葉を通して常に私たちに語りかけています。
And He will challenge us in the way we think about money and finances.
そしてその聖書の言葉を通して神様は私たちの経済、金銭に関する考え方にチャレンジしてくださいます。
I continually get challenged by God.
私もそうですね。神様によってその部分において、いつもですね、チャレンジを受けています。
And when God speaks to you through His Word,
そして神様が聖書の言葉を通して神様にあなたに語るときに
You'll know it's God because it's not a shaming voice that you'll hear back.
あ、これは神様が聖書の言葉を通して私に語ってくれるんだなってことが分かるんですね。それが神様だって分かる理由はですね、その言葉を聞いたらそれがそれをその言葉は私たちを皆さんを恥ずかしめるってことが決してないからです。
It's a voice of love.
そして神様が語ってるっていう分かるのはそれは 愛の言葉、愛を感じるんですね、その声に、
A voice of compassion and kindness.
そして、憐れみとか優しい心をその心を言葉の中に声の中に感じるんですね。
And full of grace that is calling you to come up to him.
そして恵みに満ち溢れているので、その声は私のところに来なさいっていう声なんですね。
Romans 2:4 says, "Are you aware of his rich kindness?" The self-restraint of God in the face of human error. That means he restrains himself even when we err. He's patient. That is, it is God's kindness that is leading you to repent.
ローマ人の手紙で神様はこうおっしゃっていますね。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐、人間の過ちをものともしない神の寛容とを軽んじているのですか。
When it comes to our finances and money, do we want to come close to God?
経済、金銭に関して、そういう領域において、皆さん、神様にもっと近づきたいって願いますか。
If you do want to come close to God in this area of your life, let's stand up and let's ask the Lord to come.
この経済的な領域において、もっと私は神様に近づいて、神様の方法で生きていきたいと思ってらっしゃる方は、お立ちください。一緒にお祈りしましょう。
Father, we repent right now for not handling our finances through looking through your eyes.
天のお父様、今私たちはあなたの御前において、悔い改めます。私たちが自分の経済を見るときにあなたの目を通して見ていないこと、あなたの方法を通して取り扱っていないことを。
Lord, we have all failed in this area.
この経済という領域において私たちみんな間違えました、失敗しました。
And we ask, Lord, that we would begin to see life through your eyes concerning our finances.
私たちの経済 に関して私たちがあなたの目を通して見ることができるように助けてください。
That we wouldn't go away from here sad like that man did.
そして私たちがこの場所を出るときに先ほどの聖書の中にあった青年の男性のような心を持って悲しい心を持って出ていくことがないように助けてください。
But that we would be encouraged by your kindness to come to a higher level, Lord.
私たちがもっと高く上がることができるようにあなたの優しさ、憐れみを受けることができますように。
Lord, we ask.That you would come close to us.
主よ、どうぞ私たちにの近くに来てください。
That you would teach us your ways.
そしてあなたの道を、あなたの方法を教えてください。
And that we would live life, seeing life through your eyes.
そして私たちの人生をあなたの目を通して見ることができるように、そのように生きていくことができますように。
In Jesus.
イエス様の名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。